ボンクラ映画支配人の佐藤と申します。今回はボディダブルについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、最近オウム返しが止まりません。浦上ロックです。
はい、ふめたる中学の長野です。
あ、どうも、ふめたる中学の明美列車です。
よろしくお願いします。
お願いします。
だいぶ前なんですけども、はい、おかず映画っていうのでフリートークでやったんですけど、ちょっと私とですね、長山さんがボディダブルがやたら思い出に残ってるって話で、うん、で何気なくツイッターで、うん、やりますかっていうのを振ってみたら、うん、やるって言い出したんで、うん、じゃあやろうかと、
はい、
語ってみようかということで、うん、でまあボディダブルっていうと僕ら日曜洋画劇場で初めて出会ったっていうのは、まあ、ちょっと前回のおかず映画の時でも長山さんが喋ってたんですけど、はい、僕も同じく日曜洋画劇場で初めて見たんですよね。
うーん、すごいですね。そう考えたら同じね、映画をね、
離れた地域に住む、
まあ世代
が、ね、離れた地域に住む福岡、
ああ同じ福岡ですね。
ロケットランチャーの国福岡ですね。
あ、最高ですね。すごいですね。手榴弾の種類とか警察のホームページに載ってるんですよね。
本当に、
うん、これが手榴弾ですって見分け方みたいなの載ってて投げ込まれたら気をつけようみたいな、すごいざっくりさ案内が載ってるん
です。あれですけど、一応僕の地域は安全な地域で、ザトイス君が、もう危険地帯なので
、
福岡市と北九州市なので、
道で人が死んでるっていうね、なんか、
もうシティ・オブ・ゴッドみたいな、
うん、
マッドマックス2の世界
です、
ね、すごいですね、
うん、いい街です、ね、
ヒューマンガスみたいな、
いや、本当にいるんですよ、僕、北九州市で初めて行ったときに、うん、公道でシャドウレースしてて、
あらら、
そのシャドウレースのね、車の後ろに人が繋がれてね、
マジで、
引きずられてました。
うわなんか修羅の国とかみんなネットでね、北斗の県のすごい奴らが集まってるとか、まあそう、あながち間違いだよね。
間違いだよ、そんな、ね、町で育った、うん、
まあ、武装の話ばっかりでしたからね、大学生狩りとかもありましたしね。
おっかないんで、外で遊べなかったんで、うん、で家でもうテレビ見るのが唯一の娯楽だった
んです。それで今こんな話だった
んだね。こんな話だった
こんなありさまなんですね。
変態中年
の。
何がありましたか
目も悪くなって、
目が痛くなって両手両足縛られ
て、そうですね、
喋、るのは映画のこと
ばかりと、見事なものですねなるほど。
で、そのボディダブルなんですけど、
はい、
一応タイトルの意味言っといた方がいいですかね、
うん、ああ、それは結構重要ですよね。再三、映画の中でもそれを使った演出がされててテーマになってますけど、
まあ、替え玉っていう言い方ですかね。
はい。
スタントマンとかもそういう意味になるみたい、うん、まあ、なんだっけ。まあ、ウィキペディアで言うと、なんかスキーやピアノ演奏など、演技に特殊な技能を要する場合や、ヌードシーンなどで用いられるみたいなことを書いてるんですよね。
おっぱいだけ出演とかそんな
ことですね。そうですね。
揉まれる瞬間だけ出てくる人とかいるんですよね。
ボディダブルの映画で言えば、もうそれですよね。
そうですね。
おっぱいに特化した。
おっぱいに特化した映画ではありますね。その劇中でおっぱいが出てくる箇所はそんなに多くないんですけど、インパクトでかいんですよね。はい、うん、何がインパクトあるかっていうと、大体おっぱいとかエロいことになるとかかる音楽がね、ファミコンみたいな音がするんですよね。うん、ちょっとどんなやつでしたっけ。
パラララ
なんか80年代のシンセでやった音ですね。そんなのがずっと流れて
変わるよね、画面がぐるぐる回ってますよね。
背景をなんですかね、写真を 大きく引き伸ばしたやつをくるくる回して360度回るというね。
そのシーンを見てるのは中学生がチンコを立てるんでとんでもない食物連載になって
る地獄巡りみたいなね、お寺によく置いてあったそれをパワーと住職が地獄の説明しながら次は何地獄じゃあれは面白いですね。
あれ、くるくる回る演出って、うん、なんかこう、道に迷ったとか、
はいはいはい、
はぐれたとか、不安の要素でやる
そうですよ、ね、
とか多いじゃないですか、
うん。
キスシーンとかでやるか、これと思って。
うん、
しかも2回やってんじゃないですか、本作
も。2回やってます、ね。
こんなのやるやつ、
舞い上がっちゃってるっていうことなんでしょうけど、やっぱりちょっと違和感があるシーンでしたね。
で、他やるやついんのかなと思ったら、偶然、うん、この間エロ将軍と21人のめがけっていう映画見てて
アリババとなんか41人の盗賊みたいな
池玲子さんのラブシーンで全く同じことやってたっていう、 日本でも同じこと、しかもそっちの方が早かったんじゃないかな。
あ、それ見たんじゃない
ですか。あるんですね、なんかエロい映画はね、なんか
回しやすい、ね、回しやすいですよね、うん。長山さんとさっきなんかブライアン・デ・パルマちょっとバカなんじゃないかって話してて、はい、まあ、この監督ブライアン・デ・パルマなんですけど、はい、面白い演出たくさんするんですけど、はい、やっぱちょっとスレスレなんですよね、ちょっとバカっぽいっていうか、はい、うん、あのこれ冒頭とかでも何ていうんですか、主人公は役者さんでね、はい、あのドラキュラかなんかの役、
そうだね、う
ん、もうやりすぎなドラキュラメイクで出てきてね怖い&面白いみたいな。
あーっつって、テスト恐怖症なもんでね、そうそう、動けなくなっちゃう、演技ができなくなって、うん、目がツーって涙が出てくる。ちょっともう、あ、いい映画だなって思いますね。
ロックさん見たの初なんですか、これが。
僕ね、多分これ何回か見てるはずなんですけど、全く覚えてなくて。
そうなんだ、うん。それはやっぱテレビで。
テレビでしたね。
うん、うちの兄貴がビデオ撮ってたから、
はい、
あの絶対、うちの兄貴もオナニーしてるんですよね、
うん、
なんかブライアン・デ・パルマ師匠にはもう、
うん、
うちの
兄弟ともども
兄弟ともども世話になって、私も多分やってると思うんですよね、
親子3代
3代、うん、頭が、うん、上がらないということです、うん、多分ね、
ミッション・インポッシブル、
そういうことですよ、言ってみれば、僕は子供ができたらやっぱ見せて、完結するんじゃないですか、
なるほど、
ミッション
インポ
ッシブル。その後、なんだっけ、兵士恐怖症でクビになっちゃって、うん、あの早引きして家帰ったら、あの彼女が騎乗位でセックスしてたっていう、
そう、あれが一番強烈、うん、子供心であれが一番強烈でしたけどね、やっぱ騎乗位っていうのがね、
うん、
主人公の顔がすごい顔するんですよね、
そうね、
この人ね、一見こう地味な俳優だけど、うん、恐怖とかね、うん、なんか戸惑いを感じた時の表情がすごくいいですよ、
ね、抜群ですね、
抜群ですよね、あの彼女のシーンも泣きそうな顔して見てるん
です で静かにドア閉めてね、
そっとドアを閉める、
あれいいですね、
奥行きがあって、
うん、
なんかね、
しかもあそんな揉めないんだみたいなね、
うん、彼女のバーバラ・クランプトンさんってやってるんですけど、うん、
はい、
ゾンバイオ狩猟の滴りって見てないですかね、う
ん、多分見てますね、テレビとかであ
れのヒロイン役やってた人だったんですけど、
うん、
まあ、その作品でもベッドで大声出してたっていう、
ベッドで大声出すのが得意な、
おっぱい要因として、
うん、大事な役柄ですよね、
大事ですね、
あれテレビ版の時って覚えてます、なんか騎乗位で、うん、あの DVD で今回見直して騎乗位でやってたのは見れたんだけど、うんうん、テレビ版ってそれ映してたかなと思って、
あのね、あ、僕がビデオに撮ってたやつは映ってました、
あ、うん、
トリミングされてなかった、
ただ、俺がも僕はあの、VHS 持ってるんですよ、
うん、
ものすごいこうモザイクかかってるんですけど、機上のところって、
あ、それはそうなんだ、
どうです
か、 DVD ちゃんと、
あ、本当に
分かりました、まあ、別にあの結合部はちゃんと映さない感じで、
ちょうどあの彼女の腕が隠れてた、
そうなんだ、うん、
CS 放送みたいな、い
や僕はだからテレビ版と同じあの感じで、もう、もう初期 AV みたいな感じでモザイクが
でかいモザイク
がかかって、うん、それが逆にびっくりしたんですよね、なんか
何やこれは、長さんモザイク大好きなんですよね、
モザイク大好きです、
あの1年前ぐらいにゴールデン街で検索したんで、ね、
僕はあの5時ぐらいでしたから
ね、朝方モザイクいるいらない論争
朝まで討論、
僕あのちょっとちょめちょめ関係の仕事してましてモザイク別にいらねえんじゃねえなとこうインサイダーとして思うんですけど、中野さんがめちゃくちゃ怒り出してそれでいるよって言っていらないよのね、水かけるんでした ね
バーのママがまあまあって言われてました
から、ね、まあモザイクかかってないやろって僕その時言いそうになりましたから
ねお前には
いや触ってくんな
それを呆れて見てる俺とロックさん
ドン引きでしたね他の方ね、びっくりですよね、ゴールデン街で起こる喧嘩って大概そんなことそんなことでみんな
みんななんかやってるでしょうねきっとね、そう
です、テレビ版とやっぱ VHS、
はい、
あと DVD とかでやっぱモザイクの大きさ違いとかあるでしょうね、うん、昔の映画は
多分そうでしょうね、 VHS 版だったら、ね、モザイクはそのままかかってる
ん
で
しょうね、今の、うんうん、あの灰色の丸っこいのとかありましたね、
本当はこれデパールマが監督するって予定なかった、
あ、そうなんだ、
プロデュースやる予定だったんだけど、
でもプロデュースなんですよ
そのプロデュースでもバカっぽい響きですよ、ね、
ね、途端にバカっぽくなりますよね。ブライアン・デ・パルマとプロデュースとつなげると、まあ、スピルバーグもね、なんか制作組織っていうのは散々見てるうちに面白くなってきますよね。
何でもやるんだ
本当はバダリアンズの監督をやるって、後半出てくるあのメラニー・グリフィスがいるじゃないですか、うん、あれも最初はポルノ女優のアネット・ヘブンっていう人を呼ぶつもりだったんだけど会社側がダメって言ってて、でその後のジェミー・リー・カーチスの案が出たんですよ、うん、ブルーライツに出てた女の人、
ああ、シュワちゃんの奥
さん、そうそうそう、でそれもダメでメラニー・グリフィスになった。ただメラニー・グリフィスってあのヒッチコックの鳥のあのヒロインの、
はいはいはいはい、
あの人の娘さん、
あ、そうなんだ、あ、これうまい、ヒッチコックつながりということ
で、ね、でこの元ネタが、
うん、
裏窓って、
うん、なるほど、覗きしてたら事件に巻き込まれるという例の面白い映画ですよね。
で元ネタの裏窓ってあれなんかなんだっけ、ジェームス・スチュワートがカメラマンで、うん、事故かなで、
そうだ、ね、
足骨折して、うん、あのずっと部屋にいっぱなしで、うん、暇なんでこう向かいのいっぱいあるこう窓を、お向かいさんの窓を見てこう覗きみたいな感じでやってたら、そのうちの一軒が夫婦で、うん、なんか嫁さん殺したんじゃないかみたいな話になってたっていう、
うん、
っていう話なんですね。うん、でそのうちのお隣さんの一軒でバレリーナかなんかがあの下着姿で踊ってるってのを見て、
うんうん、
多分その要因をちょっと取ってボディダブルしてんじゃないかっていう、うん、
だからちょっとその裏窓のね、視点を逆の方に、ね、向けた、
あ、そういうこと、
踊り子の方ずっと見てたら、
そうそう、
こんな事件起きたみたいな、
う
んうん、のがボディダブル
ですよね。デパルマはもうそこばっか見てたってことですね。
プロデュースしてたんでしょ
うね。8ミリかなんかで、ね、回したから。なるほど。ますますデパルマ好きになりますね、そんな考えと。
やっぱいいのは、やっぱ奥さんがね、
うん、
デパート行ってね、
うん、
こうパンツ試着する
あのなんだっけ、そのお迎えの女の人を尾行するっていう時にね、
パンツ試着してこうずっとそこをこうチラッチラチラッチラッと覗いてるショーウィンドウ越しで、その後奥さんがそのこうその試着室出て店出て、
うん、
自分の前に履いてたパンツをゴミ箱に捨てる、うん、それをこう拾ってポケット入れるじゃないですか、最高だなと思いましたね。なんか、
まあ、すごいそれまでだるくて映画が面白くねえなと思って、そこでなんかすごい面白くなったんですよね。の
テンションが上がる、
うん、
これあ裏窓に足りないのはこれだったんだなって、ね、思いましたね。
人間みたいな、
なんかパンツを、ね、うん、ポケットに入れて、
うん、からが映画だろうと
後にね、事件に巻き込まれて刑事来た時に、うん、俺は怪しくないって言われたけど、まあ、
早速パンツが出てるんですよね。
ポケットからパンツがぴょっと出ててね、これなんだって、パンティーです、
匂いを嗅ぐのか、吐くのかみたいなね、
お前のか、まさか
まあ気持ち、中学生としては気持ちは分からんでもない、うん、ワンナップキノコ落ちたらやっぱ拾うじゃないですか。
そうですね、やっぱ僕も現場であの女優さんのパンティーとかたまにやっぱり持って帰ろうかなって思って相当怒られるんですけど、プレゼントとかで使うあのつぼみちゃんっていうね、はい、AV女優の方がいて、まあ、すごい大人気なんですけど、そのつぼみちゃんが大好きな助監督がいたんですよ、
はい、
でつぼみちゃんが使わったパンティーがねピッチョージョン塗りてたらしくて、はい、最高だぜと思って家に持って帰ったんですってしたらね、それはあのシルダンの人が口の中に含んでべちょべちょしてたっていうことが判明して、なんか AV 業界フェアリーテイルの一つとして、今語り継がれている女優さんのパンティーを持って帰るなよっていう
戒めの一つ、
ね、戒めの一つですね。
トラップがいっぱいあるって
ことですね。いっぱいありますね。
あれ素朴な疑問なんだけど、パンツ試着して、
うん、
じゃあこれでって買ったからいいけど、
うん、
あれ試着してね、うん、じゃあこれやっぱりいらないわって言ったらどうなんだっていう、アメリカなの OK なのってちょっと
言えばそうですね、うん、常にマンマンが綺麗なわけじゃないですからね、
うんうん、鋭い意見ですよこれ、うん、
びっくりしました今、うん、
現代アメリカ社会
を も, う、ものすごい神経質なんで、そこは俺は突っ込むぞっていう、
まあ、普通ないんでしょうね、
まあ、ないんでしょうね、
うん、
高級なとこだとそういうのはありなのかなとも思うんですよ、
アンダー ショーツっていうのなんか、ね、パンツの下のさらにパンツみたいなのを貸してくれたりとかそういうことないのかな。あとサランラップ巻いたりとか。
それも撮影用だったじゃん。
ちょっとパリパリしますけど、
よろしくございました。
よろしくございますか。シャラシャラのあのスーパーの袋みたいなのを渡されたりして。ないか。
ないです、
うん、女性がね、あんまり近くにいないもんで、
ね、意見聞きづらい話ですね、しかも。
聞いてみましょうか。
自分の母親に聞くのもちょっと怖いんでね、俺も。
そろそろでもそういうのも聞いといた方がいいと思います
ね、
うん。
本当の家族になれるかもしれない。
そうですね。本当の家族じゃなかった
ちょっと今疎遠なんで。
ああ、疎遠ね。コミュニケーションが今、うん、あれだ。
はい。
遠ざかってると。
本当思ったんですけどね、普通にパンティーをね、うん、ポケット入れてね。
うん、
日常生活を送ったらやっぱ
ドキドキしますね。
緊張感ってすげえいいなと思って、
次第になんか日替わりで別のパンティーしたりとかね、そうそうそう、月曜日だから赤で行こうみたいな、
いいと思います。
ポケットチーフみたいな、
ポケットチーフ感
じてて、フォーマルなパンツ、カジュアルなパンツを使い分けてね、
ポケットから
そうそうそうそう、タクシーのねパンツ。
まあ、おもらしした女性に対してちょっとよかったらどうぞ。
そう、デートの時とかベンチ濡れたらシュッとそのパンツを広げてここにお座りっつって、うん、できますね。
多分それデートすっぽかされる人になっちゃうんですね。
そうそうそう、僕の
話いや、あ、デートすっぽかされたんですか。
デートってわけでもない。
あ、まあその約束に来なかったと、うん、婚姻罪誘わないでください的な。あ、マジですか。
え、
いい顔してましたね、今。
いろいろありますよ、それ。
いや、大変ですね、
なんかはね。
で、話戻していいでしょうか。
はい。
で、あの、向かいの奥さんがね、
うん、
あの、毎回決まった時間になるとダンスするっていうんでね、
うん、
あの、覗いてるわけですが、
うん、
あの、ニティブアメリカンらしき男が、向かいであの、アンテナ工事からもやってて、それを覗いてるっつって、
はい、
で、ストーキングが始まって、最後、殺されてしまうみたいな。
うん、
展開になっちゃうってね。で、わざわざ、ね、
奥さんの方がですね、
電気ドリルで殺しに行くっていうのがすっげえ回りくどいことやってるって。
すごい、やっぱそうですよね。
普通なんかね、ナイフとかでもいいのに、なんであのコンセントちゃんと外れるっていうのね、ドリフの落ちみたいなの
ね、 AC 電源だったから ね、バッテリーじゃなくて、うん、コードの範囲でしか殺せないっていうね、面白い縛りがありましてね。エヴァンゲリオンみたいなや
つ、ね。
そうですね、あれ。
なんかやっぱブライアン・デ・パルマってバカなんだな
って思いますよ ね、 ね、バカを逆転取って面白い演出をやってるんですよね。
今やっと気づいたんだけど、あのわざわざ奥さんなんでガラスに向かって踊ってたのかと思ったら、考えたら夜中あれ鏡代わりに使ってるのかって意味でやってるのかなと思って。
もともとやってた、
覗かれてないという設定だったらって。
ああ、はいはいはい。
そうすると鏡代わりでこう自分の映ってる姿を見て夜だから映るじゃない、
うん、
それを見ながら踊ってるってことなのかなと、ふと思った
。ああ、なるほどね。そうか、そうか。
で、アンテナ工事やってるやつに見られたっていう。
うん。
でも、あれも夜中アンテナ工事するのもどうなのかと思うけど、
うん。
う
ん。なんでインディアンなんだって。
なんか、結構差別的な問題を含んでそうですね。デパルマの闇というか。インディアンは悪いやつ。
悪いやつ。
なんて言うんでしょうね。
しかもわざわざあんな目立つところで工事やったら、うん、余計に怒られないかなと思って、
うん、窓ガラスにほら、あの映して踊ってる人たちいるじゃないですか、はい、なんかストリートダンスの、
はい、
あの人たち怖いですよね。急に一斉に踊り出してたりとか、あと道端にへたり込んでた人じゃないですか、
うん、
だから足投げ出して長座してこう座ってたりして、一人ポツンと座ってる子とかいると、あの人形が捨ててあるのかなと思ってドキッとする時があるんですよね。すごい怖いんですよね。やめてほしい。
結局奥さん殺されちゃって、
うん、
あの偶然見たエロビデオのダンスで、うん、ひょっとしたらこの子っていうのでミラニ・グリスが出て
くるわけですね。
すごい偶然でね、
うん、だから全部なんかね、エロい妄想がキーワードで、
うん、
回り回るみたいなね話なんですよね。なんか
で、なんだっけ、その AV ポルノビデオ借りて、うん、この子だって分かってわざわざその会社行くじゃないですか、
はい、
で、あれ面接受けてすぐ出演が決まってるみたいな設定になるんですかね。
あれもちょっと面白い演出です
よね。よかったですね、リラックスが流れてね。そこだけPV みたいな、
ね、
あれ じゃあ結構もう後半の方じゃないですか。
そうですね、う
ん、だからもう中盤のそのパンティ盗んでからそこまでがね、すげえ面白くて盛り上がってて、あ、これはいいわと思って、前半ちょっと我慢が必要な。
時間軸としてはあれもう何日も経ってるわけじゃない
ですか。そうですね、
あの間ずっとポケットには
パンツ入ってるんですね。
本人も忘れてたんで
しょうね。たまに顔拭いたりするでしょうね。
あれショッピングモール行ったすぐ直後。
そうですよね。
直後。あれそうだっけ。
だから時間軸はそんなに経ってないんですよ。
う
ん、
あ、そうか、うん。
パンティ盗んで。
あ、そうかそうかそうか。
海辺の
すぐポルノ会社に電話。
え、すぐや。その前にパンツショッピングモール行ったパンツ買った。パンツ盗んだでしょ、あの海辺のとこで待ち合わせしたけどすっぽかされた。
でもその日に事件が起こ
った。で、あの、うん、なんだっけ、インディアにひったくらいあった、うん、で
海辺のところで待ち合わせしてすっぽかされた、うん、ああ女の人の方がね、うん、
で、あのそのひったくりを追っかけようとしたらトンネルだったんで、うん、閉所恐怖症だからそこで逃げられちゃった、うん、でそこからいきなりブチューでぐるぐるカメラが回る。
ああ、はい、
あれはやっぱ僕はあそこが一番もう興奮してたんですよ。
キスシーンで、
キスシーン、まあペッティングですよ、キスシーンという、うん、
ペッティングまで行ってました
ね。ペッティングまで行ってましたよね。
おじいちまでは触ってました
ね。そう
そうそう。ああ、うん、でもあれでしょ、着衣の上から、
着衣の上からです
よ。ごめんなさい、普段の仕事でいうと台本の1行目の部分なんでもう忘れてました
ね。あれがやっぱすごかったですね。あれが一番興奮しましたね、中学生の時は。
こんなことできるんや
できるんやって言って、
閉所恐怖症だと、
閉所恐怖症だと、うん、
きりアメリカってエロい国なんだっていうのをあそこでちょっと誤解してたっていうね。
みんなこんなことしてる。
そうそうそう。
うん、ありますね。
でその後、うん、メラニグリスと絡めるじゃないですか、同じように、
うん、
で、ね、着衣エロの状態でこうぐるぐる回ってたんですけど、
うん、
着たままファックってそんなのめったにないでしょっていう。今、うん、あります、あの業界で
着衣物結構売れてるらしいですよ。
あの下だけ脱いでとか上だけ、
うん、あと全部着たままずらしてとか。
あ、
まあ、あの分かりますけどね、うん、もうマッパーってまあ何でしょう、バリエーションがないじゃないですか。いろんなおっぱいもありますけど、まあ服着てるのにやってるのがエロいみたいな、なんかやっぱもう結構マニアいるらしいですね。そうそう、
まあ着てる方はエロいですよね。どっちかというとね。
まあ、ね、あ、そっちの、うん。まあ僕も結構着てるのいいなと思いますね。でも、まあ、ほら、例えば女子高生ものとかだったら絶対全部脱いじゃうと分かんなくなってるじゃないですか。
そう
です
ね。
ルーズソックですわね、履かしたまんまとか。あ、ワンポイントリボンだけしてると結構エロいですよね。
エロいですね。
僕手袋とかブーツとかだけってもう相当興奮してしまうんですよね。なんで丸出しなのにそんなとこだけ担当してんのみたいな。びっくりするんですよね。指先だけなんかフォーマルな、よそ行きのお出かけスタイルの、うん、まあ、すみません
ですね。
あと一個気になるのが、うん、あのメラニー・ウィリスをスカウトして、なんかあれ作品撮ろうぜみたいな感じでこう言ってて、酒飲み行くじゃないですか。で、私条件あんのっていう時に、うん、あの動物は嫌、うん、SM も嫌と、うん、で変なレズも嫌と、うん、おしっこも揃うのも嫌、
うん、
ピストパックもあのガンシャも嫌って言ってるんですけど、うん、今日本の AV 業界でそれ言ったらお前ふざけんな帰れって言われないっていう。
まあでも動物はやっぱめったにないし、うん、SM もソフトかハードかで分かりますしね、
はい、うん、せめてそのうち1個はちょっと譲ってくれよこっちみたいな、
まあ、そうですね、ありますよね。
ガンシャも当たり前になってますけど
ね。そうですね、
それ以外ね、結構ピストパックってのはやっぱ僕もちょっときついなと思います。さすがに
それ見て興奮しないですからね、うん、
どうなんですか。
フットバックはやっぱ好きなんですか、支配人は。
いやいや、あのそこまではね、あれ、
何ずっと置いてシアターでフットバ
ックが人形劇みたいな、一国堂じゃないから怖くて嫌です。
あ、喋り出すんじゃねえか
みたいな。マンコの中入れてパペットマグネット喋り出すと
悪趣味なやつね。昔の残酷映画ばっか見てるとそういう風になっちゃう。薄暗い部屋で喋ってないとき猿靴開くんですか。喋るときだけ外してもらってね。
忙しい
です、ね、忙しいですね。よだれまみれ、よだれまみれ多くにしてますけど、
ミッドナイト DJ です。
ミッドナイト DJ です。できればやっぱ深夜に聞いてほしいですよ ね、 うすね、こういう話は。あんまり昼日長に再生されるとやっぱこっ 困りますよね。あれ、これザトシさん全然言ってなくてボディダブルとも関係ない話なんですけど、
はい、
あれなんか居酒屋のシーンで、ね、はい、ロケをして、あのラジオをかけようってことになったんですけど、はい、既存のやつだとなんか著作権とか引っかかるかもしれないっつって、
はい、
僕のこのポッドキャストのデータを勝手に再生しましてですね、
はい、
もしかしたらなんか借りた AV で僕らへ行くかな、
なんか俺の声聞こえない、
何の回だったかな、総集編かなんかを流して、はい、これいいよって言われてね、うん、ありがとうございます、誰も聞いちゃいなかったですから
ね。そりゃそうだ。
でも女の子がね、実は聞いてたりしたら素敵な話
ですね。ああ、嬉しいですよね。いい話ですね。
それきっかけで、
うん。
面白かったですよ。
出てくれたりしてね。
あ、いいね、うん。あと、最近のメラニー・グリフス見たことないですか？
ないですね、
はい、あの。こういう感じになってるんですけど。
お綺麗じゃないですか。
いやいやいやいや。
ああ、ババアか。
いやいや、これ整形でしょう。
壊れちゃってるんですね、顔が。
いや、うわぁ、これは厳しいですね。
あ、そっかそっか、俺綺麗な時の写真に来たわ。あ、すげえ、デパルマの映画じゃないですか、完全に。
そうだね、
うん、わぁ、
整形しすぎてなんかもう大変なことになっちゃったっていう。
あれですよ、それ、あの、僕が今ちょっと勤めてるビル、結構あの、うん、日本でも優秀
な、あなんと家族がいるところですね。ローリング族でしたっけ？タケノコ族。タケノコ族がいる。
怖いと思って、ね。ちょっとバイト的な感じでこう忍び込んでるわけですけど、
はいはい、
あのもうね、一発でやっぱね、
こう整形がわかる。
整形がわかりますね。
整形顔。
みんな同じ顔になるんですね、やっぱ。
まあ、まあ、同じ病院に行くと同じ顔にされるって言いますよね、流行りの顔
も。唇がこう。うん、分厚くなって
ぽってりした
ぽってりした唇で、うん、こうなんかシワがこうキュッとこう顔が上がってる
なって顎がとんがってみたいな、うん、みんなマイケル・ジャクソンみたいになっていくんでしょうね、
ね、
メンテナンスとかずっとしてた、
うん、すごいなと思って、うん、分かりやすいわと思って、
ね、そうですね、
いい感じですよ。
整形顔好きな人いっぱいいますからね。
まあね、
整形に拒否反応を示すけど整形顔好きだよねっていうのはその、まあ、やりすぎは良くないです
ね。
本当ね、
今ね、でもアントニオ・バンデラスと結婚しちゃったから。
あ、そうなん
だ。
へぇ、
びっくりですよ。
それは、あれですか、もう結構遠の経った段階で結婚したってことですか。
そう、あ、90年代だからもうね。
あ、うん、なんかすごいね、なんか美形ですよね、
うん、
結構やっぱ、あの、最初のね、あの奥さんが殺された時にがっかりしたでしょ、
はい、ええ、
もう出ないのか、
踊りは見えなくてね、
じゃあね、また新たな資格が出てくるみたいな、うん、
ルーキー登場。本物ルーキー、ま
あ、ずっとあの子の踊ってたんですけどね。
死亡の塔みたいな感じでしたね。次から次に可愛い女の子が
いいですね、
おっぱい出してくれるみたいな、そんな感じがして楽しいんですよ、
うん、その頃ああいうね、ちょっとショートカットでこう綺麗なブロンドの、
うん、
がちょっと流行ってましたよ
ね。ああ、はいはい、
モデルさんとか
ちょっとパンキッシュな感じのね、
僕の中で三大ショートカットの人に、
お、メラニー・グリフス、
そう、
VW の頃の
とバタリアンの
こ
と、ウィングマンの葵さん、
あ、一人だけ二次元
で、いや僕は二
って
大丈夫ですか、
メラニー、何ですか、
何
か早口でちょっと言ったりして、ウィングマンの葵さん、
闇が深い。
闇が深いって言葉で全部片付けようとね、丸く収まると思うなよって話です、うんうん、
それは大間違い。もっと詳しく検証する必要が出てきますよね。
出てきますね。
大変な問題が。
あの当時のやっぱああいうね、金髪のショートカットを見ると、まあ世代ですけど、どうしてもあの北斗の拳に出てきたのファルコを思い出す。
え、ショートカットしすぎでしょ、ショートカットしすぎでしょ。
せめてあの、
なんだよ、
格外じゃないですか。
せめてロッキー4の時のドルフラングレンの嫁さんぐらいにしてもらいます。
僕の中でやっぱファルコ。
すごいボーダーレスになってますね、どっかどこに。戦争ゲームですね。
ですね。
アルコか。
二次元で男に行っちゃったからね。
ボディダブルのね、ちょっと話に戻すとの、はい、最後、まあラスト結構うまくこう終わるじゃないですか。
はい、
結構ね、あれもなんか最後の最後でやっぱこうボディダムルというテーマがきっちり出てきて良かったですよね、
はい、あの代役、
ね、代役、
まあ、本当だったらでもやっぱメラニー・グリフィスが代役でおっぱい揉まれるのが一番綺麗だなと思ったんですけどね、うん、
そっかそっか、
そうなるのかなと思ってたんですよ、ね、
あでもそういやそう思ったわ、あのシーンで、うんね、あれ一緒に仕事してるんだからね、なんかちょっと変なポジションにいましたよ ね、 ねメラニー・グリフィス、
これから売れるわよ
よくわかんない美味しいポジションです
ね、メラニー・グリフィスがね父もまれる、
ああ確かにそれは多分
なんかあったの、
あもうあれ引退して、うん、ポルノ業界からおっぱい要員を連れてくるっていうおばちゃんの役になっちゃった、
やり手ババアポジションってこと、
なるほどね、
ああでもやっぱちょっとあのメラニー・グリフィス出るバージョンの方が
ね、
あのスッキリする終わり方ですよね、うん、感動的というか、
ね、感動的だよね、
ねえ、うん、いやいいわそれ、うん、CG が見たい
です、絶対それ考えたと思うんですけどね、多分なんか
デパルマもバカだバカだと言ってますけどそこまでバカじゃないぞ、
やっぱエロいことに関しては切れ味見せる男ですからね
僕は一人でも多くのおっぱいを見ていただきたいんです
デパルマのモノマネです
えらい首相な喋り方するんですねデパルマさんは日本語でしたけど
日本の皆さんにちょっとでもちょっとでもおっぱいを
中島茂雄っぽい
な、なんか農薬使わないで野菜作ってるみたいな喋り方ですね
地球に優しいおっぱい
届けたい
なるほど、
主人公もね、その兵所恐怖症だから途中でその役を下ろされちゃうじゃん、うん、で違うやつがその、ね、役をいて、
うんうん、
でも最後にまたそこの元いったポジションに返り立ってたんですよ、
はいはい、
ってことは結局、ね、あの主人公の代わりに立った代役はダメだったみたいだ、
うんうんうんうん、
あのバカ辞めさせて正解だった、どんだけダメなやつだ
ったんだろう、相当ダメ
なやつですね、
すごいダメだったんでしょうね、
そもう3歩歩いたら忘れるみたいな出る場所とかセリフとか
女性恐怖症だったとかね、
うん、
ひどい恐怖症の、あの兵所恐怖症よりもひどいものを抱えてたのかもしれないですよ、
そうですね、
ロックさんはあれですか、役者さんですけど高所恐怖症ですよね、
僕高所恐怖症です、
高所に登らないんですか役者さんっていうのは、登ります、
登ることもあるんでしょうね、
まだあれ役的にはないですか、
役って言うんじゃないですけど、昔もう二十歳ぐらいの時ですけど、うん、これがあったら100あできたら100万円っていう、
ほら、あれ行きましたよ、あれロケに、
あ、うん、あれ出まして
手伝いで、
うん、バンジージャンプをするっていう、
はいはい、
で相棒と二人で行って一、うん、人は川でケーキを流す、でもう一人がそのバンジージャンプで上から飛んできて、川流れてるケーキにろうそくをさせたら100万円ですよ、
あ
もうとてもじゃないけどできません、ボートでケーキを流したんですけど、
ああ、ね、登らなかったのね、うん、いやあれでも相当高い場所ですよね、
めちゃくちゃ怖かったですねあれね、
あもうきつかったわ、なんか登り降りするのがきつかった、ああなんかそうめんをほら下のボートで杖につけて食べるみたいなもん、
うん、
出る気るわけねえよと思ってね、そんな、そっか、じゃあ今はまだ残ってはいないってことですね、
ダメですね、
こう、ダメ、
まあ、まあそこまでのはないですけどね、ずっと涙流したりはしないですけどね
あのほらワークショップのシーンとかあったじゃないですか、はい、なんかこうセミナーみたいな、うん、ああいうのとか行ったことないんですか、
まあ行くというかたまにでもああいう風景になることはありますよね、
うん、
まあ、本当にねやってることは自己啓発セミナーと同じですからね、
そうですよね、
劇団は結構宗教に近いと思いますね、
まあ、あの映画のオープニングであったその演技のクラスみたいな感じでの、
う
ん、あのその2人バージョンみたいなので、
ああそうそうそうそう、なんか僕の知り合いもやっぱりそのワークショップ行って、
はい、
本当にもう自己啓発セミナーみたいな感じでこう2人ペアになって相手のこう悪いところをこう、
あそれ完全にマインドコントロールの方法として確立されてるやつですね、
もう感情みんな最終的に泣き出すみたいな、すごかったよ、
生まれ変わった
ね、生まれ変わったみたいなのやってるらしいですよ、
でまた2週間ぐらいするとちょっと心に檻が溜まってき て, て, きてみんなそれを出すために泣きに行くと、完全に実地にはまってしまった
らしいです、そう
です
よ、いっぱいやってるらしいですよ、そういうのなんか、
うん、
非常にそういうのは好きに悪いなという、うん、
ワークショップとかあとね、なんかあの社会人サークルとかでも結構 宗教の隠れ身の的なサークルがあって、オウムとかもそれやってたじゃないですか、大学のカレーサークルとか。カレー作ってたらいつもなくあのオウム入ってたりとか。
いいえ。
辛いな、辛いなっつって、うん、もっと辛いカレーがあるよっつって。さあ、なんか怒鳴られていきなり。ほんで涙流れて
て、うん。カレー一つで。
カレー一つでね、国家転覆を狙う団体に入ってしまったと。あり得る話ですよ。
あり得る話ですよ、
起きてしまった事件ですからね、またあります。
本当またあると思うな、
うん、宗教の話なんでしょうね、うん、前の話に戻した、
ね、戻しますか、
役者さんの主役の人はこれ他に何人出てるんですか。
なんかね、調べたけどそんな大した、うん、なんかエルム街の悪夢のパート3ぐらいとか、うん、そんなに目立ったのがなかったので、ね、
すげえいい役者なん
ですよね。いい役者ですね、うん、本当になんか役の中とあの役者さんがすごいマッチしてるから、ね、うん、本当仕事なさそうだなって。
そうですね、まあ、
こうハゲ具合もねちょうどいい感じですよね。なんか本当にちょっとうざつの上がらない、
そうですね、
はい、感じのね。
でまたプロデューサー役やった時はね、きっちりしてね、ホールドックしてかっこいい、ね、いい男の演技もできてるっていう。
あれ最後なんかメラニー・グリフス土に埋めようとしてたっていうシーンあるじゃないですか、うん、で最後あの犬が車の中閉じ込められてるとか飼ってる犬、 あれが興奮してあの窓突き破って飛びかかって、あ、うん、あの主人と一緒に川に落ちちゃうっていうなんかバカみたいな、
うんうん、
あれ犬の力でフロントガラスっていうか車のガラスって割れるもんなのかよっていう。
ああ、そういえばそうですね、
流れ星銀が読む限りでは
なってるはずですね。そして人の言葉を話す、う
ん、ジャンプの話なんかしてないんじゃないですか。ファルコ、これも現代病だと思いますよ。
じゃあ漫画しか読んでないから、世相もね、漫画化されたものしか読まないですからね、実録ものとかコンビニのブブカとかですけ
ど、ね、あるごとにね、ジャンプではこう言ってた、ね、人をこう説教しますけども、
ね、そうですね、
確かに、
ジャンプはどこになってるんですか。
最近のジャンプは分かんないです、
ね、あ、読んでないですか。
80年代のジャンプ
もう未だに引きずってるわけですね。
ジャンプ中心で、まあそんな感じかと思ってます。
長まさかのパイの実を探してましたね。パイの実の袋を見て入ってるかどうか、
入ってました。まあ、だから
まだ入って
ますね。入ってますよ。で、バルバンバカだってことです。
ひでえ。ひでえ。
あっさりですね。
あいつはバカだった。
はい、飲み食いながら言う。
はい、飲み食ってるやつにバカにされるって結構屈辱的ですね。海の向こうでね、そんなやつがいるっていうのはショックだと思いますよ、本人も。
せっかく本人がちょっとでもパイを見てもらおうと思って作ったのに、それは良くないと思います。
デパルマの真似
じゃないですよ。
デパルマ擁護派ですけ
ど、僕は擁護派ですか、デパルマ。
いや、あのバカだからって面白い映画を撮ってないかというと、
そうですね。
何も何言ってるんだ、もごもごもごも。
本人の人格と作品はまあ切り離して考えるべきです。
ファントムパラダイスとかね、
ラスバシ、
最高、
キャリーとかね、
キャリー最高、
ミッドナイトラン、
ミッドナイトランじゃないけど、
ミッドナイトロ
スです
。面白かったですね。ミッションインポッシブルもね、バカっぽいといえばバカっぽいです。
その後、ファムファタールでまたわけわかんないように撮ったりとか
もしますけど、まだ見てないな。面白いですか。
面白いです。
あ、面白いんだ。
これがまたおっぱいだ。
え？じゃあボディダブルの次はファムファタールでもいいんじゃない
ですか。ファムファタールやでって感じですよ、もう。
運命の女がワイに現れたでっていうことですか。誰かのまた真似なわけです。で、大阪の彼ね。
はい。シベチョウ君。
シベチョウ君。この間帰ってきたんですよね。
ああ、そうそうそう、
うん、
らしいです。
もうすぐハンバーグ、
うん、今から会われへんかみたいなメールが。それで夜中だったんですけど、仕事してて、ちょっと無理。
すごいですね、セックスフレンドにかける電話みたいな。
完全に僕のことをやりまわったと思ったんですけども、なんかあとすぐ股を開くんだろうと。こいつはそういうやつやみたいな。便利な男やで。もう帰りますってみたいな感じで捕らえられてるんでしょうね。ショックでしたけど。
軽い感じ
で、ね、軽いな、
またの軽い友達みたいなね。
はい、そんな安くないよって思いましたけど。
じゃあまた、なんか誰かの代役を、
う
ん、
代役をね、
ボディダブルを、うまいこと言いますね。
何 こう、うまいこと言ったんですか。
もうわかんない。
ハンバタルやりましょう、いいですか。また戻しますけどね。まあ、それにかこつけてちょっとハムハタル見る時間を取りたいっていう、ね、
あの僕もねこれねやるっつうからハムハタルと、うん、スネークアイズをね、うん、借りて、うん、で間に合わなくて見てないんですけども
ほんであのザトシさんが借りた暴走パニック大劇だとその中に入れて返しちゃった
と、うん、ということです。
なるほど。じゃあちょっとどっかお向かいさんの覗きかなんか行って閉めますか。
そうですね、
いつものね。
僕たちも覗かれてますけどね。
遥か彼方から双眼鏡で
若、ね、がまた世に集まっとるぞ。
78年から覗かれてるわけですね。
まあ僕らも裸で踊りながらポッドキャストを録音してますからね。
そうですね、うん、だけどまあくれぐれもお気をつけくださいってことですよね、はい、そういうことにはね、はい、皆さんの、ね、はい、感じで、じゃあ、
はい、じゃあもう踊るときはカーテン閉めて踊ってくれということで、
はい、
はい、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。